大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。雪も降ったりしましたけど、カレンダーを見ればもう1月も終わりですから、来週は節分立春と続くんですけども、そろそろ寒さも底を抜け出す頃かななんてね。いやいや、まだまだ信州の春はそんなに簡単にはやってきてくれませんからね。まだ2月も雪には注意しとかなくちゃいけません。そうそう、来週節分って言いましたけども、今年はいつもの2月3日じゃないんですよね。なんと明治30年1897年以来124年ぶりに2月2日なんだそうですけども、家で豆まきをする方は気をつけてくださいね。いつもより1日早いですから忘れずに。とはいえ、例年ならば善光寺や権堂の秋葉神社に芸能人がやってきての大豆まき大会、今年は中止のようですからね。節分の気分はいつもの年よりは盛り上がらないでしょうけども、まあ家の中で鬼は外福は内っていうのは、マスクしながらでも大きな声でやりましょうよ。鬼は外、コロナも外ですね。今年はちょっと言いにくいですけども、全国のコロナの感染の広がりも1月の前半に比べたら少し収まる方向に向かってるのかななんて思えるんですけどね。まだ油断は禁物ですね。イベントや催しは軒並み中止にもなっていますけど、私なんか去年の暮れから応募していた池上彰さんの講演会が、せっかく抽選に当たっていたのに結局中止になってしまいましてね、とっても残念なんですけどね。それと先週お話ししました飲み仲間と2ヶ月に1回やっているうまい魚を食べる会、今月のクエ鍋を囲む会はやっぱり少し先に伸ばそうぜということになりまして、2月の下旬に延期することにしました。まあ今無理をしてやって何かあれば、結局普段の生活に戻るのがまた遅れてしまうわけですからね。あとしばらくの我慢、今が正念場っていうのはどっかで聞いたようなセリフですけども、あ、東京の小池知事が言ってましたけどね。そういう気持ちをもう少し持ち続けて、春にはなんとかなるようにと今は頑張るしかないかな。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、先週のインデックスで杉正道さんのナイアガラトライアングルボリューム2の曲をかけていたらば、久しぶりに佐野元春さんの曲を聴きたくなりましたんで、今週最初に持ってきました。ちょうど40年前、1981年の曲、佐野元春さん、悲しきレイディオ。いや、久しぶりに聴くとさすがに声が若いですね。佐野元春さん、1981年の曲、悲しきレイディオでした。
蔵出しコレクション。
先々週は泉谷茂さん、先週はユウさんと2週続けて、若い人たちはこの人が歌を歌っていたことを知らないんじゃないのっていうんで昔の曲を聞いてみたんですけども、今週はね、若い人なんですけど、デビューした頃は歌手をやっていて CD も出していたものの、その後歌手をやらなくなったっていう人を見つけたんで、10年以上前の若い頃の曲を聞いていただきましょう。その人の名は新垣結衣さんね。ちょっと意外でしょう。少なくとも私は彼女が歌を歌っていたことはあんまり記憶にないんですけどね。新垣結衣さん、1988年昭和63年の6月、沖縄県の那覇市生まれ、今32歳です。他の沖縄出身の、そうですね、例えば安室奈美恵、満島ひかり、仲間由紀恵、そういう人たちほど沖縄感が強くないように感じるのは私だけでしょうかね。中学生の時、中高生の女の子向けのファッション雑誌のニコラの読者モデルのオーディションに応募してグランプリを獲得したのが芸能界入りのきっかけだったんだそうです。その後、雑誌のモデルや CM タレントとして仕事をしていく中で、2006年からグリコのポッキーの CM シリーズで注目されて、フジテレビのドラマトゥルーラブで初めて主演します。映画の方では2007年の恋する間取り、同じ年の恋空、そして2010年の花水木などに主演しまして人気急上昇。歌手としてはその恋する間取りの主題歌のメモリーズという曲がデビューシングルということになってますね。今日聴いていただくのはその後の映画恋空の挿入歌だったヘブンリーデイズという曲なんですけども、この年2007年の12月に出したファーストアルバム空に収められていまして、
この CD には日本武道館で開かれる歌手デビュー記念のライブへの招待券プレゼントの応募用紙が入っていたんだそうですよ。それに当選した男の子が12月21日に武道館に集ったわけですけどもね、いきなりデビューイベントが武道館っていうのが当時の新垣結衣人気を物語っていると思います。しかしその後歌手としては2010年にアルバムを出したのが最後で歌手活動はもうやめてしまっているようですね。その後は人気ドラマコードブルーとかこのお正月にもスペシャル版が放送されました逃げ恥逃げるは恥だが役に立つなどなど目立つところで活躍していますよね。私が見た映画の中で好きだったのは2015年の唇に歌おうっていう作品で演じた暗い過去を持つ音楽の先生、中学校の生徒にコーラスを教える役でしたけどね。興味がある方は DVD か何かでご覧になってみてください。唇に歌おうという作品です。では新垣結衣さん14年前19歳の時の歌声です。ヘブンリーデイズ。19歳にしてはちょっと幼いって言いますか、当時の彼女はそういうところが売りだったんでしょうかね。デビューしたての頃は歌手もやっていた新垣結衣さん、2007年の曲ヘブンリーデイズでした。
グラシネ一押しシアター。
今週このコーナーでご紹介するのは多くの皆さんのリクエストにお応えして19年前の映画のリバイバル上映としてご覧いただいている三浦春馬くん当時12歳の初の主演作品森の学校です。2002年に公開された映画なんですけども、原作は日本の霊長類研究の第一人者で児童文学者でもある河合雅夫さんの少年動物記っていう子ども向けの自伝的小説なんですね。1924年ですから大正13年生まれの河合さんが一番わんぱくだった時期、10歳前後の昭和10年頃の話なんですけども、舞台になっているのは河合さんのふるさと兵庫県の丹波篠山です。そう聞くと私なんか、お、あの桂文珍さんのふるさととしてもおなじみだなって思い出す土地なんですけどね。それが今から85年ほど前のことですからね、その田舎度が大体想像できるでしょうか。三浦春馬扮する正雄は篠山の村に一軒だけある歯医者の息子です。とは言っても男ばかり6人兄弟の三男坊なんですね。友達の悪ガキや弟たちと田んぼや山の中で毎日遊んでいます。隣の町内の年上のグループとよく喧嘩もするんですが、その割に体が弱くてうちで布団に寝ていることも多い少年だったようですね。そんな時正雄が読んでいたのは生き物の図鑑なんです。虫や動物、鳥などに滅法詳しくなっていくのが彼の自慢でした。元気になればまたカエルやモグラを捕まえたり、まあ私もやったんですけども、お寺の境内でアリ地獄を掘ったりね、根っから生き物好きの子供なんですね。そんな正雄は当然勉強はあまりよくできないんですけども、歯科医である父はそれが正雄のいいところなんだからと言ってわんぱくなことを叱ったりはしませんでした。母親もそんな夫のやり方を見守る人だったんですね。そういう田舎の子供の生活が生き生き描かれるんですが、12歳の三浦春馬くん、やっぱり他の子役とは演技力が全然違いますね。特に目力があって大人も顔負けっていう存在感です。彼自身は茨城出身なんですけども、慣れない関西弁もそれなりにこなしているところも、いやーすごいなーと感心したりもしました。正雄の両親には篠田三郎と神崎愛、二人懐かしい名前ですね。その他もうお亡くなりになりましたけども、おじいちゃん俳優としては有名だった織本純吉さん、お笑いのレッツゴー3匹の長作さん、吉本新喜劇のパチパチパンチの島木ジョージさんも脇役で顔を出しています。文部科学省選定、環境省推薦、古き良き日本の自然とちょっと気にしなきゃいけないかなっていう村社会の閉鎖性なども表現されています。まあそうは言ってもやっぱり見るべきは12歳の三浦春馬の演技ですね。今週ご紹介したのはただいま期間限定でリバイバル上映をしている2002年の作品森の学校でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。ただいまチケットの先行販売を一時中止しています。当面インターネットではご鑑賞予定日当日の午前0時から、窓口はご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売していますのでご了承ください。 劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策にご協力をお願いします。シアターへの入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますので、ご理解をお願いいたします。また新型コロナウイルス対策の一環として、シアター内は常時換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが、寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり、服装での調整にご協力ください。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のタイムスリップムービーヒッツは、1998年公開の大人のラブロマンスファンタジー、ニコラス・ケイジとメグ・ライアンが共演したシティ・オブ・エンジェルからテーマ曲を取り上げましょう。ニコラス・ケイジが演じるのは天使なんですね。まあ日本人の死生観というか、あっちの世界のイメージでは、普通の大人の男がその世界からの使いとしての天使っていうのはちょっと理解しづらいところもあるんですけども、その天使のセスが好きになってしまう女性、外科医のマギーにメグ・ライアンが扮しています。患者の命を救おうと必死で働くマギーに一目惚れしてしまったセス、医師として精一杯努力したものの患者を死なせてしまって落ち込んでいるマギーの前に、セスは天使の掟を破って姿を現して元気づけようと声をかけます。マギーに接するうちに彼女を本当に深く愛するようになって、マギーも少しずつセスに惹かれていきます。しかし天使であることを隠したままでは人間のマギーを本当に愛することはできないと思って悩むセスですが、ある日マギーが担当している患者の男性メッセンジャーと出会います。実はこのメッセンジャーも元天使で、人間である今の妻と結ばれるため天使を辞めたんだとセスに告白するんですね。その頃マギーといえば同僚の医師のジョーダンからプロポーズされました。それを知ったセスはメッセンジャーに教わった通り、ある方法で人間になることを決断して達成するんですが、喜び勇んでマギーに自分の気持ちを告げたセス、マギーもその愛を受け入れてくれて、ようやく二人は結ばれるんですけども、ある不幸な事件が二人を引き裂いてしまうのでした、てんてんてんというようなストーリーなんですけどね。キリスト教の文化の天国とか天使っていうのは独特の世界ですよね。そんなファンタジー作品を歌にしたのが、カナダの人気シンガーソングライター、アラニス・モリセットでした。この映画のテーマ曲は英語そのまま、Uninvited です。日本語にすると、招待されなかったっていう意味になるんですけどもね。アラニス・モリセットが作詞作曲もやっているんですけども、ちょうどこの時期20代半ばで、若手のロックシンガーとしてアメリカでも大人気だったんですけども、アルバムはどれも300万枚ほど売れたというね、トップアーティストだったんです。シティ・オブ・エンジェルのテーマ曲、アラニス・モリセットのアン・インバイテッド。今週のタイムスリップムービーヒッツは、1998年の作品シティ・オブ・エンジェルのテーマ曲、アラニス・モリセットのアン・インバイテッドでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょうか。まずは長野市のパリッコさんです。この前教えていただいた大岩さんのベスト5の洋画邦画、とても参考になりました。これまでの人生で見てきた映画の中で何がベスト5か選ぶのなかなか難しいところなんですけども、こんなのが入るんじゃないかなって思い出したのをご紹介しましたけどもね。最近何年ぶりかで急に韓流ドラマが見たくなり、26話ですから DVD13 本ですけど、ほぼ1ヶ月かけて見ていまして、最後の3本が2月の1日に返却予定なので、早速歩いても歩いても、まず借りてみようと思っていますと。とにかく2月1日の期限までに全部見ちゃいますから、それが済んだら歩いても歩いても行きますよと。決意表明ですね。まあ私の是枝裕和監督のイメージとしましてはね、感動したとかね、一生忘れないとか、そういうゴージャスな気持ちではなく、日本人独特のちょっとじとじとじめじめした感じっていうのが、歩いても歩いてもが一番よく出てるんじゃないかな。またご覧になったら感想なども教えてくださいね。そうそう、飢餓海峡、砂の器、良かったですよね。三國連太郎さん、加藤芳さんなど素晴らしい役者さんの日本映画、 若い人たちも古臭いなんて言わないでどんどん見てほしいです。このようないい映画を見た若い監督さんたちが今活躍されているんでしょうか。それは考えてみれば昭和40年代50年代当時の監督さんたちはビデオを借りたりインターネットで古いアーカイブスなんかを見たりってことができなかったわけですからね。若い頃映画館で見たイメージ、小津安二郎はすごいとか、黒澤明のこのアングルが忘れられねえとか、記憶を参考に作っていたと思うんですけども、そう考えると今の30代40代で出てきてるような監督さんたちっていうのは恵まれているといえば恵まれてますよね。大岩さん、もしかして松本清張ファンですか？私も若かりし頃夢中になってたくさん読みました。私、映画としては砂の器とかゼロの焦点見てますけども、本をじっくり読んだかといえばそんなことはないですね。武田徹さんも映画の砂の器は小説よりも素晴らしいとラジオで絶賛していらっしゃいました。映画だと音楽がかぶさったり、古い時代の映像をオーバーラップさせたりね。砂の器の主人公元浦千代吉とその息子が日本海の荒海で雪に打たれるシーンとか、映画でないと表現できませんもん。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。以前大岩さんに教えてもらった高木雅さん、レコードを手に入れることができて先日聞いたんですけども、外出先から帰ってきた娘が開口一番、いかにもザ・昭和っていう曲だよね。神さんはお父さんが好きそうな昔の曲よね。私…そうやって抽象的に言われても返す言葉がなかなか見つからないですよね。で、今週のた、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はザ・タイガースですね。当然タイムリーでは知りませんが、私でさえ小学校4年生5年生6年生ぐらいですからね、タイガースの全盛期は。猫道さんは小学校へ上がってるか上がってないかの頃じゃないんでしょうか。ジュリーは男が見てもセクシーでしたよね。ジュリー沢田研二さんがソロになった後、私が大学生ぐらいだったかな、昭和50年51年のあたりだったんですけども、当時何かと斬新な世の中の話題になるような CM を作っていたパルコがね、ジュリーの上半身裸でなんか雨に濡れてるようなそういうポスターを出したんですよ。それは大学生だった私が見ても、おー、さすがに沢田研二、女性がキャーキャー言うのよくわかるよなと思いましたもん。猫道さんは小学生ぐらいだったかな、そういう子供が見てもセクシーだったんでしょうか。それがお年を召されたからといってどうしちゃったんでしょうか、クエスチョンマーク。これは何を意味してるかっていうと、体重がかなり増えたんじゃないのってことを指摘なさってるんじゃないかと。ジュリーに限らず我々ファンからすると、アイドルと言われる人たちは最後まで責任を取ってもらわないといけないと思うんですがね。15年ほど前の天地真理さんしかりですね。沢田研二さんの場合は奥様の田中裕子さんに責任があるかな。何年か前、俳優の杉本哲太さんが義理のお母さん中村芽子さんと一緒に温泉旅行をした時に、芽子さんは温泉に入らなかったそうです。その理由を聞いたところ、いくら年を取ったからってすっぴんの姿をファンの人たちに見せちゃいけないの、がっかりさせたらいけないでしょとの女優としての気構え、心遣いだったそうです。それはよくわかりますね。話がそれちゃいましたが、タイガース曲はシーサイドバウンドがかっこいいかな。まあ後で詳しくご紹介しますが、タイガースのメンバーたちも歌謡曲路線の曲は本当は乗り気じゃなかったようですね。だって目指していたのがビートルズとかローリングストーンズなんですからね。そうそう、復活の時に出した色付きの女でいてくれよも結構好きですと。1980年代に入ったところでグループサウンズリバイバルブームってのがありましてね。確かビールのコマーシャルで、映像には新行寺君恵さんだかが出てましたけど、ジャガーズの君に会いたいだったかな、 GS リバイバルブームに火がついたんですよね。でタイガースも復活してなんてのはありましたんで、その時代のも含めて何を私が選んだかお楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkoji.co.jp、 FM 善光寺のホームページからも直接送れますよ。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラスの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。 ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。去年の大晦日の紅白歌合戦で初めて聞いたっていう方も多かったんじゃないでしょうか。坂本冬美さんの一番新しい曲ですね。作詞作曲プロデュース桑田佳祐さん。これもともと坂本冬美さんがサザンの大ファンだったもんですから、そのうち私に一曲書いてくださいねってお願いしてあったのが実現したんだそうですけどね。タイトルがブッダのように私は死んだ。桑田さんのところにも不謹慎じゃないかという嫌がらせっぽいメールなんかもね届いたそうで、桑田さんが週刊誌のコラムで怒ってましたけどでは坂本冬美さんの話題の新しい曲、ブッダのように私は死んだ。坂本冬美さん、去年の暮れに出たブッダのように私は死んだでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目のタです。これまでタは竹内まりや、高木正、谷山ひろ子、高田瑞江、田原俊彦とやってきまして、今週は沢田研二さんがリードボーカルだったグループサウンズのバンド、ザ・タイガースです。1960年代の後半ブームになっていたグループサウンズの数あるバンドの中でも一番人気があったと言っても過言ではないでしょうね。京都で結成された5人組のザ・タイガース、リードボーカルの沢田研二さんはニックネームジュリー。なぜジュリーって言うのか知らないとチコちゃんに叱られますよ。当時沢田研二さんはあのサウンドオブミュージックのジュリー・アンドリュースのファンだったからということなんですけどね。考えてみればジュリーという英語の名前は女性の名前ですもんね。そのジュリーの次に人気があったのは一番年長ドラム担当の P、人見実さんです。キューピーのように可愛いからというところから来たんだそうですけどね。一番背が高かったのは今や熟年俳優として誰もがよく知っている岸辺一徳さん。当時は岸辺治美と言っていました。ニックネームはサリー。これはビートルズも歌っていたリトル・リチャードの曲、ノッポのサリー。それにちなんで背が高いからサリー。ハイトーンのボーカルでリードギターの加橋克美さんはトッポ。顔がトッポジージョに似ているから。あの当時人気があったイタリア生まれのネズミのキャラクターですよね。最後、サイドギターやキーボードを担当していた森本太郎さんはまんまやがなーの太郎です。全員1946年から48年までの生まれの団塊の世代、20歳前後だったんですね。特にジュリーは18歳だったもんですから、2つほど多めにサバを読んでいたなんていうエピソードもあります。中学の同級生だったサリーとピーと太郎が中心になって結成されたサリーとプレイボーイズに、ライブ喫茶でアルバイトをしていたジュリーをサリーがスカウトしまして、ファニーズと名乗るようになりました。大阪の有名なライブハウス難波一番で人気を博した後、上京して内田裕也さんをプロデューサーに渡辺プロダクションと契約しました。そして人気テレビ番組のザ・ヒットパレードに出演するにあたって、番組のプロデューサーでもあった作曲家の杉山浩一さんに、関西から来たんだからタイガースで行こうやと、いきなりバンド名が変更されて決まっちゃうんですね。動物の名前とかそういう方が覚えられやすいっていう配慮だったんだと思うんですけども、1967年昭和42年僕のマリーという曲でデビューします。セカンドシングルのシーサイドバウンドが20万枚ほどの小爆発。そして68年に出した4枚目のシングル君だけに愛をが40万枚と大爆発して人気バンドに躍り出ました。タイガース1曲目はその曲です。君だけに愛を。このジュリーがシャウトしている君だけにっていう時にね、人差し指を客席に向けるんですよ。その先にいる女の子はもうキャーキャー言っちゃってね、大変だったみたいですね。タイガースの1曲目は君だけに愛よでした。当時の芸能界のノリとしては、グループサウンズがブレイクするとすぐに主演映画が決まっちゃうんですね。スパイダースしかり、ジャガーズしかり、ビレッジシンガーズしかり、タイガースの映画世界は僕らを待っているが早くも68年の4月に公開されます。その主題歌の銀河のロマンスと両 A 面で発売された花の首飾りという曲は、芸能雑誌の明星で歌詞が一般公募された曲でして、応募総数13万通から選ばれたのは北海道の高校生の女の子の詩だったんですね。曲のイメージからリードボーカルをトッポ、加橋克実が務めて、これがまた新しいタイガースの魅力として人気が出ました。タイガース2曲目は花の首飾り。 初の主演映画の主題歌と両 A 面のレコードでしたからね。タイガースのシングルの中では一番売れて68万枚という記録が残っています。2曲目は花の首飾りでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はザ・タイガースの3曲をお送りしています。日本人のバンドとしては初めて武道館でコンサートを開くなど人気絶頂期に、音楽性の違いからトッポ・カハシ克実がバンドを脱退しまして、サリーの弟シローが急遽加入するなどドタバタ感があって、さすがのタイガースも人気が下がっていきます。1971年解散。その後ジュリーはソロとしてヒットを連発するのはご存知の通りですけども、さっきお話ししたジャガーズのビールの CM の曲が話題になったのと同じ時期、1981年はグループサウンズが毎年ウエスタンカーニバルを開いていた GS の聖地だった東京有楽町の日劇が取り壊されるっていうんで、じゃあその前にもう一回集まろうと往年のグループサウンズが何組も再結成してステージをやったんですね。その時タイガースは P 瞳実を除く4人で新曲をレコーディングしました。82年に出した復活タイガースのシングルレコードは43万枚も売れるビッグヒットになりました。再結成のタイガース、色付きの女でいてくれよ。もうトップスターだった沢田研二さんはソロで歌ってるところが少なめで、久しぶりに人前に姿を現した加橋克実さんトッポがリードボーカルを取っている部分の方が多いですね。タイガースの最後は復活した82年の曲、色付きの女でいてくれよでした。タイガースのメンバー今70代の半ばなんですけどね、相棒をはじめ欠かせない脇役の岸辺一徳さん、亡くなった岸辺四郎さん以外は全員ミュージシャンとして今も現役です。ドラムの P も太郎とジョイントライブなんかを開いてるようですね。そうそう、先週もちらっとご紹介しましたけども、俳優としての沢田研二さん、4月に公開される山田洋次さんの新作映画キネマの神様では、去年亡くなった志村健さんのピンチヒッターとして主役を務めるそうですけども、少しはダイエットしたのかな、ちょっと興味がありますね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はザ・タイガースでした。ということで来週のインデックスはチなんですけどね、チはこれまでチューリップ、チェッカーズ、チャーニ、チェリッシュ、千秋直美、チューブとやってきまして、あとチは3曲かけられるアーティストは1組しかないですね。それはチャゲ&アスカです。いろいろ考えたんですけども、知らんぷりしてパスしちゃうのも一つの手ではありますが、3曲以上ヒットがあるのに書けないっていうのも、これは私のポリシーに反するなと思いましてね。ご存知のように飛鳥涼、彼が事件を起こしまして、もう裁判も終わってるんですけども、執行猶予付きの判決ということで音楽活動は再開していますが、私結構カラオケでラブソングとか始まりはいつも雨歌ったりするようなファンではあったもんですから、裁判の中で明らかにされていったいろんな事実、割と週刊誌などでも詳しく報道されましてね、それは正直言いますとファンをがっかりさせる以外のものではなかったというのは正直な気持ちなんですよ。昔からよく言われるように、罪を憎んで人は憎まずではなく、罪と人を憎む気持ちはあるけども曲は憎まずということで、かつてチャゲ&アスカがたくさんのヒット曲を出したことは事実で、それを好きだった人もたくさんいますんで、来週はチャゲ&アスカの曲3曲かけます。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間です。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんから。さてさてゴジラの話ですが、ゴジラ対コング予告編が解禁になりましたね。あ、そうですか、私まだ見てない。タンカーに乗せられているコング、昔のキンゴジ、はい、モスラ対ゴジラはモスゴジ、キングコング対ゴジラはキンゴジね。星百合子さんや高島忠夫さんも出てました。東宝のゴジラシリーズはね、ほとんど見てますから。その辺、昔のキンゴジをオマージュしているのかな。睡眠薬で眠らせた大きな猿キングコングをイカダに乗せてタンカーで引っ張って日本に連れてくるっていうシチュエーションでしたけどもね。南の島にはブルトーザーもクレーン車もないはずなのに、どうやってイカダに乗っけたんだと大人になってから見て思いましたね。そのタンカーに迫る背びれ、あ、そういう予告編なんだ。第一ラウンド開始、思わず叫んでしまいました。心の中でね、やってくれるぜアメリカ版。小栗旬君は渡辺謙さんが演じた芹沢博士の息子の役らしいですね。おお、そうきますか。 噂ではメカ点点点が出るのではとありますが、これはメカゴジラでしょうかね、メカニコングでしょうかね、あのマッドサイエンティストの天本秀夫さんじゃなかったドクターフーみたいのは出てくるんでしょうかね。どうつなげるのか楽しみです。予告編ぜひ見てくださいませませ。じゃあ後でグラシネのスタッフに今やってる映画の何を見るとゴジラ対コングハリウッド版の予告編が見られるって聞いときますんで。そして最後は長野市のピースマークさんといえば、パルセイロ情報はまだ J リーグ開幕しませんからね、早いんですけども、大岩さんにお聞きしたいっていうかお願いがありまして、何でしょう。我が AC 長野パルセイロのポスターをシネマスタジオに貼っていただくことは可能でしょうか。毎年いくつかのお店にお願いしてポスターを貼ってもらってるんですけども、大岩さんの独断では決められないことかもしれませんので、 OK であれば私が届けますので事前に連絡します、よろしくといただきましたけども、さっきグラシネのスタッフに聞きましたところ、去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、 FM 善光寺でパルセイロの番組をやっている宮島陽子さんが司会してサポーターの集いを開いたりね、グランドシネマズはパルセイロと友好関係にありますので、ピースマークさんが個人的に持ってくるというよりは、ピースマークさんからパルセイロの広報担当のスタッフに話を持って行って、会社対会社っていう形で話を持ってきてくださった方がありがたいんだけどなぁと言っていましたので、気持ちはよくわかりますから、そういう形でお願いできませんでしょうか。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。